皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月17日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はリスクからの逃避です。どうもですね、世界中リスクからの逃避という流れがですね、これ一段と加速してきたようですね。金融なんかもですね、まあ今すごい円高にいよいよなってきましたけれども、これやっぱりそのリスクからの逃避なんですね。別に日本がいいと思って円債買ってるわけでもなくて、ドル安、それからまあユーロ安と、まあこれを恐れた人たちがですね、お金を、まあ、とりあえず、価値が減らないだろうという、円、それからその、信用リスクで言ったら国債、そこに、持ってきてるということなんですね。で、昔は本当にその90年代ですね、欧米はリスク投資がすごく熱心だった。日本は安全しか考えないで投資しなかったと。まあ、バブルが崩壊するとこんなにもその、流れは変わるのかというぐらい変わりましたけども、今まさにそんな感じなんですね。で、やっぱりバブルが崩壊した後っていうのはですね、まあ特に2008年のリーマンショック以降というのは、実は世界中でリスクからの回避という動きが盛んだったんですね。アメリカでその新しい金融改革法案ができました。ただなんであれあんまりみんなですね、それについて重大に思ってないかというと、まあ一つはオバマがですね、再選されないから元に戻っちゃうんじゃないかと、まあそういうような考えの人もいるんですが、それ以上にですね、実はもう今までのような、まあリーマンショックを起こしたような、ああいう激しい金融取引はしたくてもできないというか、する気がないという人たちがやっぱり多いんですね。だからこう見てると金融界全体もこうなんかこうずーっとこう沈んでいくっていうんでしょうかね。とにかくズブズブズブズブっとこうなんか沈んでいくっていうような感じで、でだんだんパイがちっちゃくなってきますから、まあ自分がその中で生き残れるか生き残れないかと、なんかそんな風にですね、なんか話が進展していってるようですね。リスクということに対してものすごくですねみんな嫌がっちゃって、とにかくこの安心安全を求めてということで動いてるんですが、ここがだからやっぱり一つの問題ですよね。安心安全を求めていて実際に安心安全が得られるっていうことはですね、全くそのありえないわけですよね。だから結局のところ安心安全を求めて何もしないと、でそこで最後に大きくですね相場が動いてですね、まあ結局のところは大損しちゃうと、まあ、そんな人たちが今非常に多いんじゃないかなと思うんですね。政府が大体そうですよね。景気は着実に回復してるとかとぼけたことばっかり言っててですね。で、最終的に、その GDP の数字もやっぱ悪くなっていた。で、あれですね、円高にもなってきたと。で、どうにもならなくなっちゃって、まあ、景気が減速してるなんて話も出てきますよね、そりゃ。しかし、菅直人の側近の荒井氏、あの人今経済財政大臣やってるんですかね。未だに景気は着実に回復してるとかとぼけたことばっかり言っててですね。まあいっぱい一体何をやってるのかという感じですよね。だから結局ですね、リスクを避けて、目の前のついつま合わせだけにこの、まあね、熱心になっていたら結局足元が流れていったと。まあこんな感じじゃないかなと思うんですね。ですからこのリスクというものはですね、取るべき時にはちゃんと取っていかないとそれはダメなんでね。とにかく今の自分を守るためだけに何もしないっていうのは結果的に最悪の事態を招くことが本当に多いんですね。で、ある方が言ってたんですが、どうもやっぱり MBA の経営が破綻したんじゃないかとその方おっしゃるんですね。なんかよくわかりますね。MBA の経営っていうのは特にその貸借対照表をよく見てですね、まあこれを減らすとかあれを増やすとか言うわけですね。さらにまあそれを実際にやるときに当期の損益計算書に影響をこう及ぼしていくわけですね。だからまあ財務諸表ですよね。広く言えば財務諸表を見ながらその経営をするというやり方が完全にこれは限界に達したんじゃないかなということなんです。それはどうしてかというと、やっぱ財務諸表だけ見てやりますから、基本的にそのお金の持つ意味っていうことがわからないですね。あるいはそこにあるその まあ、機械とか人の実力っていうものが中に見えてこない。だから機械的にそこを増やしたり減らしたりしますから、人もそれに合わせて増やしたり減らしたりする。事業所も増やしたり減らしたりする。実態が全然分かってないもんだから全然トチンカーなことになっちゃって、数字合わせはできたんだけど実力がなくなっちゃったとか、仕事ができる人がいなくなっちゃったとか、まあそういうことになる。で、特にじゃあそういう MBA 系やってる人っていうのは実はどうしてそういうポジションになってるかっていうと、何もしなかったらそういうポジションになってくるわけですよね。何かこうしてた人というのはやっぱりいろいろね、現場に行って苦労もありますから、いろいろ失敗もありますわね。と失敗があるとそれは減点法だからっていうんで排除される。だから結局現場を知らないで何もしなかった人たちだけがね、出世するっていうことがやっぱり起きていったわけですよね。そういうことが起きていった会社って決して一つや二つじゃないと思うんですね。で、なんかしょうもないなんか会計上の数字ばっかりじくりながらこの経営をしてたっていうわけでしょう。いわゆる MBA の経営ってのは最初に日本になんか本格的に入ってたのは昭和30年代半ばだと思うんですね。科学的経営っていうの言葉が流行るんですが、しかしあれはそのままは全然うまくいかなかったわけですよね。やっぱりその人の大切さということが、まあ当時から言われておりましたから、まあ一滴そういうのが流行って数字みたいなのも出てくるんですけども、まあもちろん数字はね、まず出てきて悪いこともないんですが、その数字が一人歩きすると悪さ始めるわけですね。だから結局日本はまあそういう MBA の経営なんかに偏ることなくですね、まあ上手に人を見ながらですね、まあ昭和の時代をやってきたんですけども、まあ人が自信なくなったんですね。人が自信なくなっちゃって何を基準にしていいかわからなくなっちゃって、結局はなんか MBA の経営って言うんでしょうかね、数字だけを見る経営にはなっちゃって、まあ気がついたら何も残ってないと。価値あるものは会社の中に人も資本も何も残ってないというような状況になっちゃったという人たちが多いんじゃないでしょうかね。なんか私は今回のですね、この日本の今の姿っていうのは非常に厳しいような感じがするんです。まずどっからもこの元気のいい声が聞こえてきませんよね。次はこうしようとかああしようとかね、今まであったんですね。例えば90年代にまずバブル崩壊した時はですね、いやそんなことはないと、財政資金を使えばですね、こんな、バブルの崩壊なんかなんてことはないなんていうですね、役人たちのその覆面座談会がですね、あれは文藝春秋かな、なんか載ったこともありましたね。それから90年代半ばの金融危機であれば、それはですね、自由化すればいいんだと、ビッグバンをすればいいんだって声がありましたね。あるいは2001年2年ぐらいの不況であればですね、小泉竹中改革をすればいいと、郵便局の看板を書き換えればですね、日本は良くなるんだと、まあ、言ってた人たちがいましたね。あるいは、まあその頃から、まあ90年代の後半からそうですけども、とにかく外国に行けばいいんだと。外国に行けばですね、賃金は安いし、どんどん外国に行けばですね、救われるんだと。なんか言ってた人たちが言いましたね。みんな、しかしやることやってみればですね、そんなに甘いもんでないことは気がついたと思うんですね。ビッグバンってやら結局日本は負ける一方だしですね。で、勝ち組だったはずのアメリカもね、今やボロ負けしちゃってるわけですよ。誰も世界中勝ち組がいないわけでしょう。中国行きゃいいって言ってみれば中国だって物価がどんどん上がって賃金も上がるしですね。同じ苦労するならどっちの苦労がいいかって話になってきますよね。まあ、そういうふうに考えてくるとですね、この90年代以降やってきたなんか、インチキ処方箋ですよね。インチキ処方箋はですね、もはや通用しないわけですよ。で、そうするとこれからどうするんだった時に、今どうすればいいっていう声がほとんどっていうか全く聞こえてこないことが今非常に私はですね、興味深い。まあ興味深いって言っちゃちょっと語弊がありますけどもね、まあ本当に追い詰められてるんだなっていうことを感じるんですね。やっぱパラダイムのシフト、話の根本的な前提をこれは取り替えないとね、これは無理なんだということをね、つくづくと感じるんですよ。芝居で言ったら、この舞台をこう、ボンとこう変えると。ね、周り舞台をぐるっと回すみたいなことをしないと、これはもう無理だと思いますね。で、今本当にみんなこの極度にリスクを恐れてるところがあって、だから、ね、その何もしないで生き抜こうと思ってたのに、それがあだになって何、おかしくなっちゃったんだから、もうこれパニック以外何もでもないわけですよね。いや、そういうことがですね、なかなか難しい状況に今はなってきたなと思いますね。だからこれを、まあなんか、よくしようと思ったらですね、やっぱりその未来が見えているリーダーを押し出してこなきゃいけませんですね。もし皆さんが属している組織でですね、なんか私が申し上げたような状況が顕著に見られるんであれば、 ことはですね、急を要すると思うんですよね。やっぱりまずその未来をちゃんと見えていて、こうすればうちの会社、うちの組織は生き残るっていうことをですね、ある程度確信持って、その言える人をですね、押し出していかないといけませんね。で、その確信というものはやはり現場に根ざしたものでなければ無理ですね。変化の時代というのは変化が次から次へというこう起きてきますので、一つのやり方だけで成功するってことはないんですね。状況に応じてですね、次から次へといろんなことをやっていかなきゃいけませんから、なんか一つね、手品の種みたいなものがあって、これさえやれば成功するっていうことはないし、そんなこと言ってる人はやっぱその偽物なんですよね。だから本当にその実力のある人は今大体静かですから、あまり大きな声を出していないんで、その静かな人たちをですね、こう引っ張ってきて、で、やはりそのポジションを与えるってことですね。それをしないとですね、ちょっと生き残りは難しいと思いますね。で、海外にこれから出ていくっていう道もそれはあると思うんです。しかしやっぱりそれをするためにはですね、相当やっぱり本気で海外に出ていくしかないと思うんですね。これから先は言ってみればグローバリゼーションはない世界ですよ。戦場に行くみたいな感じなんですよ。世界はある意味でこれ戦場と化してきますよね。もう実際に北朝鮮のこと、それからその中東のこともそうですし、パキスタンもいよいよなんかコレラが3万何千人ですよね、コレラの患者が今ね。あれ前代未聞のなんか大洪水ですもんね。で、あそこもう戦争始まっちゃってますからね。パキスタンに火が入ったら中東は大変だと昔からみんな言ってたわけですよ。アフガン戦争始まった時ね、パキスタンに火が入ったらおしまいだと。いよいよそのおしまいのことは起きてんですね。そうそう、ヨーロッパ人がよく言ってたんですよ。パキスタンに火が入ったらおしまいだと。それからユーロが崩壊したらおしまいだと。今その二つ起きてんですよね。だからもうヨーロッパ人もお手上げなんですね、こうなると。ということはアメリカ人にはますますお手上げですから、世界を統治できる人はもういないんですよ、こうなってくると。だから安全保障はもちろんのことね、お金のことからね、人のことからこれ全部自分たちやんなきゃいけませんよ。言われた通りなんかね、物を作って出荷して金を回収すればいいなんて、そんな話じゃない。そんなもの全体の話の5分の1ぐらいなんじゃないですか。5分の4ぐらいはですね、そもそもそこでその経営をするための基盤を作って維持すること。言ってみれば船の中でどんな飯を食うか、船の食堂でどんな飯を食うかじゃなくて、船をそもそもですね、安心して飯が食えるような状況にこう維持し続けるっていうことの方がですね、多分大変だと思うんですね。で、それはやっぱりその中長期的にはしかしね、多くの製造業であれば現地化っていうことがあるんだから、いずれ現地の人に渡さなければならない。でもその現地の人っていうのもこれからどうなるかわからないわけですよ。政治が大きく変わってくる。国内の権力闘争が起きてくればですね、社会主義的な雰囲気になってくるところもある。あるいはかつてロシアのプーチン大統領が、当時のプーチン大統領がやった時にです、ようにですね、全部その外国のね、ユダヤ系の資本は接収しちゃうんだ、というふうにやられることもありますよね。中国なんかもそうだと思うんですよ。中国も大体ロシアと同じなんじゃないですか。プーチンがやったみたいにですね、そのうちなんか強硬派が出てきてですね、陸地こねてみんな取っちゃうんじゃないかと思うんですね。だから本当にですね、国内でこれだけリスクを避けて何もしない人たちが同じことを海外でやって、150% 失敗すると思うんですよね。絶対あれ成功するはずがないですよね。やっぱりその海外の国の中のですね、小さな状況を見ているだけでは全く無理で、この世界の大きなそのうねりの中でね、みんな生きていくわけですから、ですからそのコストが安いから外国行くなんてのはやっぱりナンセンスの話で、やっぱりその国と共に生きるということの大変さというのはですね、これは相当な実力を持っていかないと難しいと思いますね。さらに言ってみれば、世界の人たちが求めてるのはやっぱり自立ですよね。これは今我々いつもね、しっかりと自覚しなきゃいけないことで、まあ中国がですね、まあ、ね、イギリスの植民地である、イギリス、ポルトガルの植民地を最後に切り離しね、まあ今非常に大きくなったと言ってますけども、やはりその裏側にありますのはですね、アヘン戦争の頃からね、まあ言ってみれば200年ぐらいですね、ひどい目に遭ってきたわけですよ。200年間いじめ続けられてたわけね。やっぱその恨みとか反動っていうのはね、ものすごく大きなものがあると我々はね、思うべきだと思うんですよ。朝鮮半島もそうですよね。インドもそうですよ。で、日本はですね、まあ確かにね、欧米とは違う国でありますけども、もうすでに戦前にはですね、国際連盟の常任理事国になったような国ですから、まあ新興国や発展途上国から見れば大国ですよね。実際に数字を見れば大国なんですから。だからやはり日本 ていうその姿を見てもですね、やっぱここから自立したいと、自分たちやりたいと思いはですね、非常に強いはずなんですね。だから世界はやっぱり民族自決という言葉が昔始まりましたでしょ。今やっぱり民族自決の時なんですよね。あの言葉なんで今なくなっちゃったのかと思うんだけども、だからそれで考えると本当によくわかると思うんですよね。例えばそのベルギーでもですね、北と南で民族が違うわけですね。で別れようって話になってる、それからスペインもそうですよね。で中国なんか一番いい例ですよね。いろんな台湾の人たち、それからチベットの人たち、民族自決なんですよ。民族自決でやっていきたいと思っている。それからコーカサスで始まったですね、いろんなその民族的な内戦もですね、あれみんな民族自決を求める動きですよね。だから本当に古くて新しい言葉こそ民族自決で、今みんな民族自決の時代に来てるんですね。そしたらこの世界で生き残ろうと思うと、その何ができるかっていうのは本当にギブアンドテイクの世界なんですよね。だから自分たちが持ってるものがなかったら、やっぱりその民族の自決の時代に一緒にやっていくことはできないんですよね。ただなんかね、昔日本でやってきたことをそのままやるとかね、まあ日本が100のスペックならこれを50でやるとか30でやるとか、やっぱそれでは無理で、だいたい技術的に考えたってですね、資源のこと、食料のこと、いろんなこと考えたって、20世紀の技術でそのまま世界を豊かにさせるなんてことは絶対できないんですから、なんかやっぱりですね、全く違う発想でですね、やっぱり技術なりですね、製品なり、世の中のシステムのことを考えていかなければ無理だし、それからやっぱりその民族自決の裏側にあるのは歴史ですからね。歴史であり遺伝子でありますから、そういうものに対するこの深い理解と、それから相当な覚悟がなければ、これは一緒にやっていくってことはおそらくできないと思うんですよね。私はやっぱりね、国内の再建の方がですね、私はこれは急務な感じがするんです。やっぱ本家がですね、だらしがないとですね、世界中どこ行ってもあれ信用されないんですよね。で、なんか次に我々が持っていくべき新しいエネルギーとか、新しい発想とか技術とか製品とか取り組みとか、そういうものをちゃんと持っていないと、これ世界中どこ行っても相手にされないと思うんですね。少なくともその MBA 的経営ができますなんてことでは世界中どこ行ったって相手にされないわけで、やっぱりその現場で何ができるか、現場から何を生み出せるか、その民族のこととか歴史のこととか、そういうものは絡まった中での未来を作る、その非常に広くですね、視野と行動力、そういうもんですよね。戦前の日本もある意味ではそういう意味では歴史観の中で動いていたわけだし、あるいは中国の革命前夜に随分いろんな人が日本に来ましたよね。やっぱりそういうものは共に歴史を作るという意識で日本に来てたわけで、商売で来てたわけじゃないですよね。もちろん商売で来てた人たちもいるんですよ。これはまだこれで面白くて、日本っていうのはその昔からですね、自分の力で生きる人ってのは尊敬されるんですね。差別されてきた人たちもそうだし、それからその外国の人たちもそうなんですけど、自分の力でやってる人たちのこうなんか尊敬されるんですね。ところがそれがですね、政治の力を使ってなんかやった途端にね、ものすごい反発の対象なんですよ。今のその話もそうですね。韓国や中国から来た人の問題もそうだし、あらゆるところでね、こう政治が認めたとか認めないとかいうことでやったものってのはですね、ものすごい嫌悪感を抱かせるんですね。やっぱり自力でやっていく、自分の力でやってきた人ってやっぱり日本は尊敬されるんですよね。これはやっぱり昔からの日本の伝統だと思うんですね。だから、まあそういう意味ではね、やっぱりこれから本当に実力の時代なんですね。だからその実力というのは、ある部分は歴史であり遺伝子でありますが、やっぱりそういうものをオンにしていかないとね、ダメなんですよ。リスクを避けているとですね、いつまで経ってもその自分の中に眠ってる遺伝子はオンにならないんですね。だからまあ本当にですね、今のような、まあ、今までのようなね、リスクを避けるということだけでこうやってきた。まあ、この10年ぐらいの時代がですね、ここで完全に終わりになって、なると思いますよ。だからとにかく早めにリーダー取り替えることですね。まあ、全部は生き残らないにしてもですね、一部分生き残らせることはできるし、それから時代はですね、思いと遺伝子で超えていきますからね。今の組織を一旦解散することになったって、思いと遺伝子があればですね、次にいろんな形で会社を再生することはできるわけですよ。戦前のですね、軍事技術もですね、戦争終わった後はですね、民政に生かされましたね。アメリカだってですね、まあ、今度国防総省がものすごい大リストラをやりますけども、まあ、例えば冷戦の時代の技術がね、連戦終われば民政に転用されましたでしょ。やっぱりね、思いと遺伝子があればですね、まあ、新しい時代を作ることはできるんですね。 だから、思いと遺伝子がなくなるところまで疲れ切ってしまう、空洞化することがですね、こういう時代の転換期の末期の時には一番やってはいけないことなんですね。そこさえ、思いと遺伝子さえ残しておけばですね、次はいくらでも作れると思うんですね。これからはもう本当に世界は対等な時代ですよ。民族自決でいろんな民族がね、横に並ぶ時代ですよね。ですから、そういうものの中でね、我々が何ができるのかという意識を持ってね、日々向上していく、そのための行動を毎日毎日やっぱり、ね、向上心を持って続けていく。これが今の時代の重要な生き方じゃないかな、そんな気がしますけどもね。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、リスクからの逃避ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。